はい、そしたら、7ページのところは終了したんで、左側の6ページに戻っていこうと。で、6ページの、6世紀の、ところからは、もうこれは天皇のラインっていうのが、左側縦のところ見てみると、まあ、それぞれ縦書きで、天皇の名前がついてるから、誰天皇の時ですかとか言って間違えることはなくなるはずと。はい、で、はい、そこから、はい、まず、6世紀の初っ端に大きみ家の中で起きた大問題が、それが、そうだな、当時の系図をちょっと見てみようかと、はい、こちらと、はい、まあ、雄略天皇までさっき出てきたけどもと、その雄略天皇の後、まあ、25代目のブレツ天皇の時にここで問題が起きて、ブレツ天皇には、お父さんとかも死んじゃってて兄弟もいない、そして子供もいないままこの人亡くなっちゃったんですと、ですんで、そこからやっばーっつってんで大当てになったのが、大村氏だった大友の金村が、これ大君家の血を引いてる人間さ探し出さないとつって一生懸命遡って5代遡ってそこから応神天皇の、5代後の、まあ、当時福井県、まあ、現在の、まあ、現在の福井県だけど当時は越前の国三国っていう場所にいた大殿王っていうのを見つけてくるの、で、あのすいません、あの大殿王であっていらっしゃいますかねと、あ、はい、いかにも私が大殿王ですがと、あなたって大君家の血を引いていますよね。え、いや、あの5代遡ったらさすがに正直わかんないのが本音なんですけどと、いや、あのその尊い顔は絶対大君家の血を引いてると思うんですよと、あの試しにちょっと手振ってもらえませんか絶対大君家やーつって、で連れてこられたのが、それが、一度途絶えた大君家を継ぐべき人っていうことで後に慶太っていう名前が与えられるんだけどと、慶太天皇に関しては天皇家を語る上ではかなりタブー視されてますから、5代遡れる君たちでしょ、なら実は慶太天皇の前のここの天皇に関してはもしかして血つながってないんじゃないかっつって、そこから王朝交代説とかもあったりするんで、まあ天皇家を語る上では、慶太天皇の前は触れない方がいいですと、慶太からはこれはもう確実っていうこと、はい、で話を戻すけども、極の確認左側の方と、はい、真ん中の左側あたりのところ507年慶太天皇が即位と、これはブレッツ天皇の死後、6ページのところの真ん中の左側の方よと、はい、慶太天皇がブレッツ天皇の死後大友の金村によって越前から迎えられると、で、その、慶太天皇の即位を記念して作られたと考えられるのが、そこから右側になんか矢印がなんか矢印の元になっているところをたどっていくと、と右上の、和歌山県須田八幡神社人物画像鏡っていうところに当たるよねと、で和歌山県須田八幡神社の隅っていう漢字に丸をしてと、はい、これはこちら、まあ、写真でお見せするとこんな鏡だけどもと、これの鏡の、まあ、周りのところに48文字の言葉が書いてあって、作られた年に関しては443年または503年どちらかって言われてるけど、まあ、503年説の方が有力で、もしも503年だったとしたらこれは即位する前の慶太天皇を記念して作られた鏡なんじゃないかって考えられるわけ、その下即位前の慶太天皇を記念して作られたものかと、はい、でもまあこの慶太天皇の出自もちょっと怪しいから、そこからまあ周りの豪族の中では不満持ってるやつもいるかもしれないねと、はい、これがまず今6世紀に起きた日本国内での問題点と、市政制度はせっかく出来上がったのに、まあ、この大君家でちょっとなんか、出自が怪しいような人がいると、で、一方もう一つ朝鮮半島においてもこの時期情勢が一挙に変わってと、はい、朝鮮半島に関しては今まで、はい、高句麗が一番強かったよね、ところが6世紀にかけて急激に強く なり始める国が、まあ、これは次回、まあ、中央集権体制については細かく説明していくけど、中央集権体制を導入し始めていくのがそれが新羅でと、新羅に関しては右側に書いておこうかと、はい、6世紀から勢力拡大と、でその新羅から矢印出して全然構わないけども、新羅が国の体制整えた後高句麗に攻め込んだり百済に攻め込んだり、あとは加谷諸国に攻め込んだり、はい、どんどんどんどん勢力拡大をしていったのが新羅。はい、ですん で獄の確認に戻っていくと、先ほどの、507年慶太天皇即位の下のところ星印がついていると思うけど、6世紀以降国家体制を固めていった新羅が、高句麗、百済、茅へ勢力を拡大と。でこの新羅に、押されまくっていたのが、当時の、百済で、百済は、やっべえあるよーと、やべえあるじゃんじゃね、やべえにだよーとね、これ語尾間違えるとねどっか分かんなくなるからね、やばいにだよーと、ちょっとなんか最近新羅の勢いが半端ないから、ちょっとわわわ日本日本ちょっと援軍を送ってほしいにだと。援軍無理なんだよねと、だって日本国内で今慶太天皇が即位したばっかでしょ、でこの人なんか怪しいんじゃねえっつって、なんか怪しんでる人もいっぱいいるから、そんな中で朝鮮半島なんかに出兵したら日本で内乱起きるかもしれないから今は無理と、助けてほしいにだよと、ちょっと助け援軍はくれねえけど、じゃあその代わりと言っちゃなんだけど、なんかこの地図のところで茅諸国の、半分なんか分けられてねと、これの、左側半分、自分で、何色でもいいけどと塗りつぶしてと、これ、未満な4県と言われる地域なんよと。はい、これを百済にあげっから、これだったら新羅に対抗できるでしょと。それはありがたいにだね、つって。はい、ですんで、援軍を送れないからそれの代わりとして茅諸国を挙げた、それが512年の話、はい、当然周りから猛反対あったよと、でもそれを強引に押し切って進めたのが大友の金村なんで、512年大友の金村がの年号の下覚えたかったら強引に、割譲とかで強引にで512で覚えられます。で大友の金村が美馬な、茅諸国4県を百済に割譲と、理由を下に分かりやすく書いとこうかと、百済に援軍をくれる状況ではなかったので唐の一部を挙げたと、はい、百済に援軍をくれる状況ではなかったので唐の一部を挙げたと、百済に援軍をくれる状況ではなかったので唐の一部を挙げたと、百済に援軍をくれる状況ではなかったので唐の一部を挙げたと、まあ唐でも茅でも美馬でも何でも結構だけどと、百済に援軍をくれる状況ではなかったので唐の一部を挙げたと、はい、百済に援軍をくれる状況ではなかったので唐の一部を挙げたと。でもさ、さすがにちょっとおかしくねとね、百済が助けてって言ってきたからあげたわけだけどと、これ茅諸国日本の影響力にか及んでる地域でしょ。あ、ちなみに茅諸国を昔日本の植民地だって言ってる学者がいましたが、それはもう完全に現在では否定されてるんで、あくまでも日本と深いつながりがあった、詳しいことはそこまで分かってないんだけどねと、これあげちゃうっていうのはどう考えてもおかしくて、その後、物の目の起こしってやつから、あ、大友の金村お前くだらから賄賂もらってただろうつって、でそれがバレてと、その下のところ星印のところ後物の部の起こしから、このくだらから賄賂をもらっていたことなどを糾弾されて、ここで、大友の金村は540年に失脚、ここで大村氏が大友から物の部に変わるんですと、だからさっき大友で書いたのかと、はい、それはふーんっていう感じで結構だけども、でもまあ、ここで茅諸国もらった半分もらったくだらいいけど、この茅諸国の今度右側半分どうなると、当然新羅に攻め込まれてと、これ別に場所は知らなくていいけど、有賀氏の唐っていう地域が、これ新羅に持っていかれちゃったんですと、このまま放っておくと全部これ新羅に持っていかれんぞ、ですんでさすがにもうこれ以上黙ってられねえし、慶太天皇が即位して20年も経ってるから、あ、じゃあこうなったらこの新羅ぶっ潰してとね、で茅諸国をこれを助けるために、朝鮮半島に出兵じゃいいっつって、ついに大和政権がまた朝鮮半島に出兵しようとするわけだけども、ここで、一方で新羅から締めれば大和政権がここで朝鮮半島にやってきたら困るから、どうするにだよと、困ったにだねと、 朝鮮半島に来られたら困るけど、あ、そういえばなんか大和政権の中では豪族の序列があって、九州の豪族で不満持ってる人がいたよね、と。
岩井さん、岩井さん、ちょっとこう、九州で反乱起こしてもらえませんかね、と。
で、我々に協力してくれたら、岩井さんの九州統一にも協力しますんで、お互いウィンウィンじゃないですか、と。ウィンウィンですなーって。で、527年と、起きちゃったのが岩井の乱。どこと通じていましたか、と。白木と通じていた、と。もうこれ、白木の勢力拡大してりゃ間違えるわけないよね、と。岩井が、彼の役所が筑紫の国の宮津湖に当たりますが、まあもしかして筑紫の国の宮津湖、岩井の乱で学んだ人いるかもしれないけど、正確にまあ用語で言うと岩井の乱なんですと。で、役職名は筑紫の国の宮津湖だから、まあそれで覚えておいても全然構わないけども、年号どうしても覚えたいっていう人は527年なんで、そうだな、五人囃子とか三人勘定とか、まあいわゆるひな祭りで出てくるようなイメージで、五人並んで祝いましょうとかで、五人並んでで、五人並んでで527、五人囃子のことね。で、祝いましょうで祝いまで一応つなげられます。はい、五人並んで祝いましょうと。で、内容はその下のところをと、当時の大和政権の総大将が近江の家能ってやつなんだけど、近江の家能を将とする大和政権の美馬が救援、新羅政党軍を阻むために反乱と。で、1年後にようやく鎮圧することに成功するけど、物の部の荒かひ、これは物の部氏の、まあちょっと、若干、家柄違うとこだけど、といわゆる、まあ文系の方だけど、荒かひの荒っていう漢字書かせたら難問と、一応まあ難関次第受けるやつは荒かひの荒っていう漢字に丸をしておくといいでしょうと。はい、が鎮圧と。はい、そして、まあ滅ぼされた岩井のお墓なんじゃないかって推定されてるのが福岡県にある岩戸山古墳だけど、岩井の岩と漢字違うからな、間違えそうなやつは丸をしておけ。そして、ここで明らかになったのが、と、岩井が反乱を起こしたように、まだ地方豪族って大和政権に大きめにちゃんと服属してないっていうことが明らかになったんだよね。ですんで、ここで蘇我氏は、じゃあ、豪族たち、お前たちの一部の領地、これ大きめに献上して、三宅、小城、名城、これ各地に設置していくから、つって、この後にこれがガンガン進められていくんですと。だから蘇我氏の重要性っていうのがここで増していくことになるんだけど、その下のところ、一行下に、平定後、もしくは鎮圧後、どっちでも結構と、鎮圧大和政権は各地に三宅、はい、小城、名城を設置と。鎮圧後大和政権は、はい、各地に三宅、小城、名城を設置。鎮圧後大和政権は各地に三宅、小城、名城を設置。鎮圧後大和政権は各地に三宅小城名城を設置。なら、まあ三宅小城名城はここで聞くこともできるよっていうこと。はい、ただ、はい、一応その後朝鮮半島にもう一回出兵はするんだけども、と、当然残されている加谷諸国の一部は、残ってる右側の地域は最終的に、562年、新羅に滅ぼされちゃいましたとさ、ちゃんちゃんと。その下、562年に新羅によって加谷諸国滅亡と、これ後々日本に与えた影響論述的には大きいからね。なんで朝鮮半島における足場、日本の影響力が失われたことになるでしょ。ですんで、その後これを回復するためにやたら飛鳥時代に朝鮮半島に介入するようになるのは、これが、まあ、結局原因なんですと。はい、そしたら、ここから、対外関係までやったけどと、文化史の話に、移していこうかと。古墳文化も通史の延長線上で抑えられる部分が多々ありますがと、さっき512年、時系列をちょっと戻すよと。512年に大友の金村が三馬の4件を割譲ってか、やったけども、くだらはまあじゃあこれで、三馬4件もらってありがとうって言ったと思うけど、まあでもありがとうで済む話じゃねえよなと。お返しよこせやこらと、ですね、お返し実はしてきてますと。はい、512年の説明書きのところと、はい、大友の金村が三馬の4件を百済に割譲っていうところから右側にウィンと矢印を出せ。そうすると、はい、513年からと はい、ここで百済からお返しとして五経博士っていう儒教を教えるための先生がやってくるんですと、まあ正確に言うとこれは一人の先生じゃなくて五人いてと、儒教っていうのはこれは5つの経典が元になっていて、その下星印のところ、易経、それからあとは四経、諸経、来期、春秋っていうのがあって、易経を教える博士、四経を教える博士とかそういったものを全部まとめて五経博士っていうんだけど、正確に言うと513年に易経博士とか514年に今度は司教博士とかがやってくるから、何年って断定するのは無理ですが、あと何世紀っていうのはもうこれは分かるよね、さて、何世紀に儒教を伝来しましたか、年号の下に書けねえと、513年の下に何世紀に伝来しましたかって、さすがに大丈夫でしょ、6世紀だよね、だって君たちが、生まれた世紀を考えれば、応用することができるはずだけど、何世紀問題とかで引っかかるやつは逆になんでだろうって思っちゃうんだけどと、じゃあそうだなとね、今日初めてだけど岩沢とね、何年生まれ、07生まれ、ね、最近の子07とか言うでしょ、じゃあ00は、何世紀、07、前何世紀まで、07でしょ、07だから何世紀に生まれたっつって、21世紀、よかった、22世紀とか言ったらドラえもん登場しちゃうからね、で、じゃあ、一方で、じゃあ、他の子に聞いてみようかと、ね、お前ようやく名簿見つかったんだと、見つかった、ね、で、じゃあそうだな、カナンサシード、2001年って何世紀、2000年は20世紀、そう、その通りと、はい、ですので2000年までがこれが20世紀と、で2001年からが、これが21世紀の始まり、だからそれを応用すれば、600年までが6世紀だよねっていうこと、ちなみに、君たちが生まれる前に僕も、子供の頃に遊びやってて、今ちょっとなんか手元にないんだけど、2001年1月1日にコンビニで味付け卵を買っているレシートが僕の家にあります。2001年1月1日、0時0分に味付け卵買ってます。つまり僕は21世紀になって初めてコンビニを利用した男として記録に残したんです。その時にもう友達6人ぐらいでコンビニの店員に、まだ買わないですか、まだ買わないですかとね、今何分ですかと、59分ですと、ね、まだ買わないっつって、ね、で0分になった瞬間に、ね、楽しかったけどね、はい、ですね、記録に残すも記憶に残すのもありなんちゃんと、はい、で一方でその下のところ、はい、五経博士の下のところと、はい、五経以外にも後々に他の先生もやってきて、後易歴易博士、易博士歴博士とかじゃなくて易歴易っつって、これもまあ耳で覚えた方が手っ取り早いけど、易博士は占いを教える先生と、それからあとは歴博士は、暦を教える先生、あとは易博士は医学を教える先生とかも来日と、はい、そして、はい、その後の百済は、またどうなったかっていうと、また新羅にその後、攻め込まれて、実は最終的に、先ほど日本が挙げた加谷諸国も、新羅に持っていかれますと、これは後々の話だから今放っといていいんだけどと、ですんで、またやばいんだよとね、新羅がちょっと最近また勢力拡大してきてるから、日本に援軍をお願いしたいんだけど、この前断られた過去があるから、援軍要請が難しいんだねと、じゃあ、ここで、じゃああらかじめ日本に贈り物をここで届けようとね、日本にさっきも儒教をすでに教えてるから、じゃあ日本がまだもう一つ知らないと、中国でもね、ここでちょっと流行り始めてる仏教っていうのをこれ教えてあげようと、そうすれば日本から、見返りとして、援軍とか送ってもらえるかもしれないからつって、ここから仏教が伝来してくるんですが、ただ仏教伝来に関しては文化史で、細かくまた掘り下げることになるけど、仏教史伝と仏教公伝っていう2種類があるんですと。でこれは日本語の、漢字の意味を知っておけばおしまいなんだけど、公とか官っていう漢字が使われた場合、これ日本史で何度も出てくるけど、これは国家という意味にしかなりません。これはもう知らなかったらさすがに知っとけ。 だからいずれクエーデンとかカンデンとかいった土地制度の田んぼでも出てきたり、奴隷とかでクヌヒとかカンコっていうやつが出てくるけど、ああ国家に属してた奴隷とか国家の田んぼかって漢字から応用できるから。だから仏教公伝は国家同士で仏教が伝わること、一方でその前に勝手に日本にやってきて勝手に家作って勝手に仏像を作って勝手に仏教を信仰していたおっちゃんがいたんだって、はい。それが、その下仏教四伝ってやつで522年、その下、はい。柴田っとっておっちゃんが自宅で、仏像礼拝、これを仏教四伝と言って不創略記っていう、まあ歴史書に、平安時代に書かれた歴史書にそのことが載っていますが、と、はい。ただまあそれだけじゃなくて柴田っとの、まあ孫が優秀で、はい。柴田っとの孫は、これ、まあもうちょい後の飛鳥時代に出てくる内容なんだけども、と、下にちょっと書いておこうかと、文化史に絡めてくるからねと、はい。柴田っとの孫は誰ですかと、孫は飛鳥文化で出てくる蔵造りの鳥、または鳥仏師と言って、早稲田とか青学とか受ける場合には字数指定で3字で書けとか来たりすることがあるから、蔵造りの鳥で書くときには蔵の漢字間違えないように、鳥伏で書くときには鳥を、ちゃんと、漢字2文字で書くように、そこ気をつけて。なんかすごい活躍でもしたんですか？と、うん、まあこの蔵造りの鳥は手先がめっちゃ器用で、と、はい、彼のこちらデビュー作ですが、これ飛鳥寺にある釈迦如来像っていう仏像で、それを見た推古天皇が、あんたすごいわねとね、ちょっと聖徳太子が死にそうになってるからさと、その一応ね、なんか病気治すためにさ、ちょっと仏像作ってくんないっつって、わかりましたっつって、死んだ後にまあ完成したのが、こちらの法隆寺にある金堂釈迦三尊像なんですが、と、こうこういうまあ文化史の話は、まあ文化史とか起こるを夏でまあ学習するっていうやり方も一つの手法だけども、数詞の中で触れられる部分は触れといた方が楽になりますと、だって文化史でいきなり知識がバーンってくるよりも、通信の中で、ああこれ通信の中で覚えてるよな、やったよなつってなると、文化史の時免疫が出来上がるよねと。だからあえて授業の中では通信の中で文化史に関係する部分も入れてありますんで、それは意図的なもの、はい。そして、その後仏教四伝に対して仏教公伝がその下近くで伝わる、国家同士で伝わることだけども、と、はい、6世紀に、誰が誰に伝えましたか。百済の王様の清明王が日本の欽明天皇、まあ清明王も欽明天皇も明と明でつながるから一応間違えることはなくなると思うけども、何年に伝えたか未だに確定していなくて、まあとりあえず538年か552年のどちらかだろうと、はい。で、538年か552年に関してはこれはどうしても覚えたいっていう生徒は、間のところに空いてるスペースがあるから、御参拝は552とかで、御参拝は552で、538は552と、でそれを西暦に直すと538と552年になるけど、干支にすると母語の年と人身の年っていうんです。で、まあ、これも文化史で出てくる内容だけども、ついでにまあ知っておいてもいいでしょうと、これの後ろにつくやつが、ね、牛とら、うたつみ、馬羊、猿、鳥、犬、いいの十二種を用いてるっていうのはわかるでしょ。で、一方で、その前の棒とか陣とかいったものは、うん、これはまああんまり聞きなじみはないと思うけど、知ってるやつが一つ、二つあります。こう、おつから始まるんですと。こう、おつ、平定、棒、きこう、しん、じん、きっていう十通りの言い方があって、それを実感って言ったりするんだけども、と、まあ、それ、一生懸命、教える先生もいるけど、正直、効率悪いから、と、別に覚えなくていいですと、こう2回出てくるし、漢字違うやつが2回出てくるし、と、きも2回出てくるから、と、で、その、まあ、10通りある方法を実感と言って、その、10通りかける12種を組み合わせると、120になるのはわかるよね。ただそこから、まあ奇数のものだけを採用するんで割る2を採用して、と、そうすると60になるの分かる、その60通りで言い表す方法のことを、余裕があったらその下のところに書いておいてもいいと。漢詩の法っていうんですと、この漢詩の法っていうのは
60通りあるよっていうのは、これは知っておくと便利。
なんで？え、だって552年が壬申の年なの。ということはこれの60年後も612年も壬申の年なの。で、それの60年後、つまり120年後の672年も壬申の年なの。その年に起きるのが壬申の乱でしょ。で、壬申だけは日本史では4回出てくるんで、壬申戸籍、壬申地検っていう近現代でも出てくるんで、壬申だけはまあしっかり押さえておいて、60年周期っていうのは押さえておけと。はい、それぞれ538年、552年に分かれちゃってる理由は、書物がそれぞれ言ってることが違うからだけども、右側の538年に伝来したよって書いてるのが、上宮聖徳法王定説の王っていう漢字に丸をして、これは聖徳太子の伝記。はい、それからあとは、元号寺演技に関しては、元号寺っていうお寺の由来を描いたものだけどもと、一方で日本書紀だけ552年って書いてるんですと、日本書紀の木っていう漢字に、一応丸をしておけ、糸編だからねと、ではどちらの方が一般的に有力だと言われていますかと、じゃあそうだなと、国枝と、知ってる？
知らない。
うん、どっちの方だと思う？感覚でもいいよ。538、3分の2がだって538って書いてんでしょ。で、中には552年っていう子がいるけど、理由は日本書紀だからと。あ、日本書紀って誤りめっちゃ多いですから。日本書紀のせいで、例えば律令制度では軍票論争っていう問題が起きたり、あとは法隆寺が焼けた焼けてないっていう論争が起きたりするから、日本書紀に関しては結構怪しい部分が多いんで、まあ日本書紀がおそらく間違えてるんだろうねと、538年説のが有力だから、知らなかったら538年の方に有力とか書いときな。はい、そして、はい、ここから仏教が、伝わってくるんだけど、仏教を伝えた時の様子が、イメージ的にはこんな感じかなとね、くだらからと施設がやってきて、金明天皇、話が荒にだよとね、どうしたんっつったよね、急になんか来て、こちら仏像と、あとは経典と、あとは一応これご飯のお供にねキムチも持ってきたにだよと、おお、ありがとうとね、まあ別に教えてなんて一言も言ってないんだけどと、とりあえず受け取ってほしいにだと、分かった、じゃあもらっとくわっつって、で、これで一応受け入れ、仏像受け入れるわけだけどもと、その後金明天皇はと、家臣の、ここで物述べしと、あとは蘇我氏に、さこのなんか仏教ってのやってきたけどどうすると、なんか仏像すごい綺麗だけどと、信仰するべきかなどうかなつって尋ねたら、ここで蘇我氏と物部氏が対立して、そこから左側の方と、はい、起きたのが数仏論争ってやつですが、はい、数仏論争に関してはと、まずここで蘇我氏は、いやーそれはあるでしょと、だって中国とかこのね朝鮮半島の国々が信仰してるものでしょ、日本も信仰するべきでしょつって、はい、蘇我の稲見は仏教崇拝を唱えたんで数仏派。ちなみに理由もちゃんとありますと、渡来人、と結びつきが強かったからなんだけど、下に書いておこうかと、はい、渡来人と結びついてきたから、さっき蘇我氏が先見の明あるよって言ったのは、その渡来人とつながりが深くて、渡来人からいろいろ知識、ゲットしてるんですと。なら、いわゆる最新知識とかそういったものをゲットしてるのが蘇我氏なんで、なら蘇我氏ってのは動きが早いわけだけども、その渡来人が仏教を崇拝してるから、じゃあ、俺らも信仰しておっか、つって、仏教崇拝を主張し、と。一方で、物述べ氏は、何言ってんだバカラーと、メイカの物述べの起こしの腰っていう感じに丸をして、と。物の部の起こしの腰は真ん中、これ車っていう感じだからな、みこしの腰だからな、漢字間違えないようにと、何言ってんだバカラーと、日本にはよ古来より八百万の神々がいらっしゃんのよと、ね、神様いらっしゃる国において仏、そんなわけわかんないもん信仰する必要ないっしょと、異国のねそんな神様みたいなもん信仰する必要ないっしょつって、あで、まあ結局、論争と、まあ結果、金明天皇が試しに、じゃあ蘇我稲目、崇拝してみればつって、言うんだけども、日本ではこの、神と仏、これの、違いが結構分かってない人がいっぱいいるんですと、なったらまあこれは文化的な影響で、明治時代になるまで日本って神と仏を一緒くたにしてるんです。神仏集合っていう言葉があるけども、とあとはよく日本、まあ未だに使うじゃん、神も仏もねえなあとか言って、どっちかにしてくんない うん、神か仏かどっちかにしてくんない？ね、それからあとはあの平安時代とかにちょっと違和感感じたことない？なんか坊主がさ、朝廷にやってきて神仏の罰が下るぞ、神と仏二つから両方から食らうのつって、日本ってこれ一緒くたにしがちなので、この仏様を祀ってんのがいわゆる寺院であってお寺であって、で神様を祀ってんのが神社なので、まあそういう、日本人は、結構この違いが分かってない人も多くて、うん、と昔そうだな、うん、といわゆるテレビのなんか、うん、とインタビューみたいな感じで、うん、と確かキャスター今田耕司かなんかだったと思うけど、うん、と女優の名前は一応、うん、名誉のために伏せときましょうか、うん、とまあそこで何々さんはどんな、趣味があるんですか、あと、あ、私お寺巡りが好きなんですと、あ、落ち着いたところとかが好きなんですねと、ね、高尚な趣味ですねと、どこが一番好きなんですかと、ですね、明治神宮が一番好きです、あ、それ神社なんで、お寺じゃないんでと、そういう時に趣味で言うんだったら寺社巡りが趣味なんですって言うんです。これ意外に分かってないやつ多いでしょ。江戸時代に寺社奉行っていうのが出てくるけど、寺社奉行はちゃんと仏教と神道どっちも管轄してるから寺社って言葉を使ってるの。はい、意外に知ってるようで知らない言葉。はい、そしたら、話を戻しますが、この両者の対立は結局決着つかずと、この子供の代にまで引き継がれて、その下、はい、子供の蘇我の馬子、それからあとは物部の森や天皇変わっても相変わらず争ってて、天皇は左側のところ、欽明天皇からその後美達天皇と、そして、その後の陽明天皇。陽明天皇に関してはこの人は、枠の左側に聖徳太子の父って書いときな。枠の左側に聖徳太子の父親なんで、はい、聖徳太子の父と、はい、聖徳太子の父と、でその陽明天皇が亡くなった後に次の天皇どうするっていうことをめぐって、まあ対立したのが、それが馬子と守谷で、587年定備の乱っていうのが起きますが、定備の乱っていう戦の名称は聞かれないから、定備の乱は消せ出ない、で、まあ587年についてどうしても覚えたいっていう生徒は、587年だからここで物止めの守谷を滅ぼすから嫌な守谷を倒せとかで、嫌なで587とかで覚えることもできるけど、はい、ただ、まあ、ちょっとここで、考えてほしいのが、蘇我の馬子と物部の守谷が衝突すると、でもしも仮に蘇我氏と物部氏が、1対1で全面衝突したとしたら、どっちが勝つでしょうか、すでに教えた知識をもとにお答えくださいと、はい、まあ、1対1で全面戦争したらねっていうこと、はい、じゃあ、そうだなと、河野と。うん、なんで
軍事、
そう、軍事を専門にしてる豪族だから物部の圧勝に決まってるよね。なら蘇我氏は周りの豪族を全部味方に引き入れて、そして蘇我氏&豪族連合軍 VS 物部氏っていう、構図に持っていったの、ところがさすがはね、戦を専門にしている物部の守谷よと、あ、こんな感じで、あ、木の上に登って弓矢ピュンピュンピュンピュンにかけてもう徹底抗戦するから、うわーくそーとね、これたまったもんじゃない、退却退却っつって、ね、一旦退却して、そう、これ作戦会議開かないとねとね、でなんかいい作戦ないですかなとね、皆の衆なんかない、ちょっと大使様何やってんですかとね、今戦の最中ですよと、あなたもね初陣かもしれませんけどとね、そんなね後ろでなんかね、変なことやってないでとね、今ちょっと忙しいんですよと、何やってんですかと、今一生懸命作ってるんです、何を作ってんですか、もうすぐ出来上がりますと、出来上がりました、トゥートゥートゥーンつ、何ですか大使様これはと、これはですね、四天王という戦の仏様でございますと、ですんでこの四天王にお祈りをすればこの戦も勝てるはずですと、さあ皆さん一緒にお祈りしましょう、ナムー、さあ皆さんご一緒にナムー、皆さんもご一緒に、あ、やらなくていいよ。あ、で、ナーム言うたら勝てたそうなんで、その後、馬江戸の聖徳太子は何話に大阪に四天王寺を作るんですと。一方で、馬子も仏教のおかげで勝つことができたから、飛鳥寺、四天、もしくは宝光寺ってお寺を作ることになるんですと。はい、その下のところ。はい、内容を見てみると、定備の乱なんて無視しろって言ったけど、馬子が守谷を滅ぼし、その下、これは陽明天皇の、馬江戸の王の父親の死後、皇位継承をめぐって対立し、はい、そこから、 まあ、馬子が擁立した人物と守谷を、守谷が擁立した人物が違うから対立するわけだけど、戦後、その下、馬江戸の王の、馬江戸の王は、なにわに大阪に四天王寺を作り、と、一方で、蘇我の馬子は、飛鳥の地に、今の奈良県に、はい、飛鳥寺、もしくは方向寺を建立、と、はい、文化史で出てくるけど、まあ、通してやっといたらわかりやすいよね。はい、こうして、その後、馬子が擁立した朱舜天皇が即位することになるんだけど、左側の縦になってる朱舜の舜っていう漢字に丸をしておけ。朱舜の舜に関しては漢字、はい、山辺だからなと、これ人弁じゃねえぞ、それ中村俊介とかの舜の漢字だ。俊介はさすがにレジェンドだからね、知ってるでしょ。はい、で、はい、その朱舜天皇に関しては、まあ、一応、まあ、トップにはなれたものの、なんかね、こんな感じで、不満げな感じで、と、ずっと不満たらたらなの。まあ、そりゃそうよ、と。馬子に実権握られてるから。ですんで、そこから、まあ、それを感じてたんだろうね。朱舜天皇、最近なんかご機嫌斜めな様子なんで、と、朱舜天皇のためにお土産持ってきました、とね、ありがとう、と。お前、ちょ、イノシシって、お前、そんなん連れてきちゃダメでしょ。これ、馬子やん、馬子やん。馬子さん、朱舜天皇があなたのことイノシシに似てるって言ってますよ。なんだとブーと、豚にも似てるって言ってますよ。なんだとブーとね、殺しまえブーって、はい、でそこから、その下のところ592年、はい、蘇我の馬子が朱舜天皇暗殺、朱舜天皇の舜っていう漢字にやっぱり丸をして、はい、実行犯の大和の綾の与え駒はどうでもいいから消せ、はい、全く出ねえ。ただこれ一応大事件だからな。だって大君を蘇我氏が滅ぼしちゃったんでしょ、でその後水戸天皇が連れてこられるんだけど、大君家にとっては権威がボロボロに落ちた、失墜した状況になるから、そっから外交という手段に次に打って出るんです、と。いわゆる遣隋使に打って出るんですよ。まあ、それは次回やる内容だけども、その馬子に関して一応、まあ、追加の知識として、馬子の古墳じゃないかって言われてるものとして、奈良県に石舞台古墳っていうのがあるんで、余裕があったら、まあ、石舞台古墳までは知っておくといいでしょう、と。はい、そしたらその下の残りのところの、社っていうところを見ていくけど、社っていうのはこれ何のこと、と、これ社ってただの神社のこと、それを当時は社っていうわけだけども、と、はい、一応地図をお見せすると、社に関しては日本全国に、有名な神社がもう、トップレベルの神社がこの時期に作られてるけども、と、まあ、当時は社って言って、社に祀られてるのは右側、宇治の祖先神である宇治神。まあ、言葉がピンとこないかもしれないけど、宇治神っていうのは豪族とかの先祖の神のことを宇治神って言うんですと。まあ、一番わかりやすいのは、天皇家の先祖の神様は天照大神だよね。あとは他にも、藤原氏の先祖の氏神っていうのは、春日権現って言ったりしますと。ですね、春日大社っていう、ところに祀っていたりするの。それを氏神と言って、あとは他にも自然神、自然そのものを祀ったりする。これはアニミズムの影響で、そこから例えば三重県にあるのが伊勢神宮では誰が祀られてますか？天照大神が祀られていて、それの建築様式の神明作りは、まあこれはもう難関次第よと。で、一方で出雲大社は大国主の御事を祀っていて、大国主の神でも御事でもどっちでも結構だけども、と、それの大社作りとかその下の住吉作りは聞かれねえから消しといていいですと、はい、消しといてと、はい、で一方で大阪にある住吉大社に関しては、これは怪人を祀っているけども、怪人って何と、これ大阪府で逆に住吉さん知らない人はいないと思うんだけど、まあ、住吉さんで馴染みのあるのが住吉大社で、まあ、例えばここで大阪湾から漁に出る人は大体住吉大社でまず、ここでお参りしに行きますと、で海での航海とか無事とかを祈ったりするために住吉大社に行くわけだけど、そこには怪人が祀られていると、はい、で一方、ここまでがいわゆる神様祀ってるタイプだけど、自然そのものを、これを崇拝しているのが、大神神社と、あとは宗像大社で、これの大神神社は、三輪山を、神体とする。神体って言葉がピンとこないのかな、御神体と言った方がピンとくるんじゃん。なんかアニメでそんなんなかった、君の名はとかで。結局どういうアニメか俺忘れちゃったけど、 で、この三輪山に関してはこんな感じ、はい、三角錐の、まあ綺麗な山でしょうと、でまあ当時三角錐のこういった綺麗な形をした山だとか、それからあとは他にもそうだなと、何があるか、ちょっと待って、あとはね、あとうんと、普通にそうだな、山、うん、それからあとは海に浮かんでる島、それからあとはでかい岩とか、そういったものがもうそれがそのものが神様だって考えてるんです。山が神様なの。で、だから、こっちの地図見てみれば分かるけど、三輪山に大神神社はありません。麓にあるんですと。で、まあそうだな、何かしら、そうだな、登山とか趣味の人いる？いないか。俺の友達で三輪山行ったやつがいるけど、三輪山行ってどうだったって言ったら、いやなんかもう空気違ったわっつって。まず三輪山入る前に、麓で大神神社でお祓いを受けますと。で体を清めた上で三輪山に入ってゴミなんか捨てたらもう多分処罰されるからね。で、そこからもう入った瞬間になんか空気が全然今までと違ったっつって、もうだから神の山やっつって、本人自身も言ってたけど、はい、でそれが三輪山と。一方で沖ノ島に関しては、これ地図のところ見てみると宗像大社が、宗像神社でもどっちでもいいけど、があるのが、これが福岡県にあって、沖ノ島はここから遠くにある、島だけど、これも神の住む島。一応写真で沖ノ島の写真を用意すると、これが沖ノ島ですが、と、この島自体がもう神様なの。だから一番わかりやすく言うとワンピースでいうところのアッパーヤードだよこれは。空島編に出てくるだろう。そのために俺も読んでるんですけど、勉強不足ですね君たちは、ね、でまあその島自体が神だから、まあここのまあその下、宗像神社に関しては福岡県にあって沖ノ島をご神体とし、で、ここの、海一帯のことをこれを玄界灘っていうんだけども、沖ノ島に関してはこれ発掘調査したりするとね、ここからいろんな神器とかそういったものが出てくるの、ですんでそこから、その下、玄界灘に、沖ノ島、玄界灘に浮かぶ島で海の正倉院という呼ばれると、で、まあ、現在では世界遺産登録されてるのは知ってる？あ、昔はあの世界遺産と、登録される前は沖ノ島は、一応行くことできたんですよ。福岡県に在住している、男性、これ女人禁制なんです残念ながら、男性で抽選で100人が、これが1年に1回だけ行くことが許されていたのがそれが沖ノ島。でだから僕もその時に仕事で博多行ってる時にどうにかして沖ノ島行けねえかなと思って、丸木船用意できねえかなと思ったんだけど、で、まあ残念ながら今ではもう行けません。今も世界遺産登録されてるから立ち入り自体禁止、それが神の島っていうこと、ただまあ受験生で苦しむのは、なんていう神様祀ってたんだっけとか、こんがらがるからそんなの覚えられないだろうから、覚え方は枠の下でも結構だけど、覚え方は甘い世界に住むと。いつものお国とかで甘い世界で、天照大神が、伊勢神宮に祀られていてと、それからあとは海神祀ってんのが住吉大社で、それからあとは出雲大社、出雲のお国はさすがに文化史で出てくる歌舞伎の元祖だからね、ですんで、大国主の御事を祀ってんのが出雲大社と。でここまでがいわゆる神様祀ってるパターンで、一方で自然そのものをこれを崇拝している大神神社とか、あとは宗像大社とかに関しては、これは覚え方は、お前はとか言ったりするとね言い方悪いし、じゃあ名古屋弁っぽくと、おみーはおみーは胸が大きいのとかで、おみーはでおみーはで大神神社が、三輪山を、ご神体としていて、宗像、宗田で宗像大社が沖ノ、島をご神体としている。あ、これちなみに下の頃は埼玉県で言わないようにしている頃です。あ、埼玉県ではこれを気にする人が結構いっぱいいるんで、知らない？社会問題化されてるの。埼玉県貧乳問題っつって、 埼玉県ほとんど A カップなの。だからもうそこからあの気にする人は、あの気にする子が出てくるかもしれないから、ちょっとまあ大宮とかで授業するときには気をつけようかなって、気をつけようとか言わないようにしようかなって、ちゃんと気を使ってます、ね、つうかまあそもそもそんな胸の大きさなんてあのそれで、考えてる人間って器ちっちゃいから、人間って別にあの胸の大きさなんてどっちでもいいんですよ。人間って結局ここで決まんの、ここ、ここ。心臓、心、心よ、心。で、残りは右側のところ、みそぎと払えに関しては、みそぎに関して、払え、みそぎ払えは漢字で書かせたらこれは難問だけど、一応まあ丸をしておきましょうか。まあ丸をしといて、きっかけっつうか、背景について、聞きたい人いる？みそぎは意外にちゃんと説明すると面白いんだけど、ちょっと興味あるっていう人います？いなかったらそのまま僕でさらっと終わらすけど、あの古事記の話とか昔の国づくりの話が全部関係してんの。興味ある人、じゃあまあさらっと言うよ。まあもともとまあ興味ない子はへーっつって、もう今寝ててもいいけどと、古事記の始まりが、国の常立の御事っていう神様から始まって、その後、次に登場するのが有名な、天照大神とかのお父さんお母さんにあたるイザナギの御事、イザナミの御事と、イザナギが男、イザナミが女性とで、まあ両者兄弟なんだけど、もうここら辺もう近親婚なんて関係ないから両者愛し合って、でその後生まれたのが初め淡路島が生まれたらしいの。なんか変なちっちゃいの生まれたねっつって、でもうちょっと大きいの作るっつって、でその後四国が生まれたり、その後本州が生まれたりして日本列島が出来上がるっていうのが国づくりの話なんだけど、その後じゃあ一応日本列島出来上がったからと、じゃあ次あの自然の神作ろうかっつって、でその中で、自然の神を、まあ、水の神とかいろいろ作っていく中で火の神を作るんですと、その火の神が時々、ゲームとかであの呪文で出てきたりするんじゃん、もしくはアニメとかでかぐづちっていう言葉が出てくるんですが、この火の神のかぐづちが生まれるときに、かぐづちがイザナミの中で生まれるときに、俺かぐづちーっつってんで、もう燃え盛って、そのままイザナミ焼いちゃった。だからもうブチ切れたイザナギは、俺の嫁っつうか妹ぶっ殺すんだよねっつってんで、まあかぐづちぶっ殺すんだけど、これあの人間の心理を描写してるんですよ。火に対する恐怖、そういうのをちゃんと古事記っていうのは表現してるから、実は古事記から学べることっていうのはいっぱいあるわけ。で、そこから、まあ、イザナミが死んじゃって、イザナミは死の世界に行っちゃうんですと。死の世界のことを、これを、まあ、予備の世界に行っちゃうわけ。聞いたことあるんじゃん。で、そこからイザナミ失ったイザナギはもう悲しんで悲しんで悲しんで、イザナミお前に会いたいよとね、だからイザナミを黄泉の世界から戻らせるために、蘇らせるために黄泉の世界に行くんですと。蘇るっていう言葉はここから来るんですと。で黄泉の世界に行って、でイザナミっつって、でイザナミをようやくなんか洞窟になんか隠れてるから、あイザナミおるやんけとね、ちょっとなんか顔出してやと、なんであんた来たんっつって、ちょ前に会いたいよとね、ちょっと私もね、あの黄泉の世界の神様の許しとかないとあなたに会えないからと、ちょっとあの出られないのよとね、でちょっとその神様にちょっとね、許可もらってくるから、ちょっとあんたはいい、まあ会いたい気持ちはわかるけど、私も会いたいけどと、絶対に入ってきちゃダメよね、ちょっと待っててねっつって、おう分かったとね、まあ、とりあえず、ね、結構長いかもしれないけど待っててねと、振りやなっつって、ね、で、その後何時間待っても、来ないから、じゃあちょっとイザナミ見に行くかっつって、イザナミ見に行ったら、そしたらイザナミはもう人の形をしてなくて、まあ、つまり人間っていうのは蘇ることはできないよねっていう、意味合いなんだけども、まあ例えるんだったら、伝わるやつだけ伝わればいい。鋼の錬金術師で錬成に失敗したお母さん状態、なんかうキモお前っつってね、あんた見たねっつって、でそこからイザナミが、鬼を使って、その後イザナギのことを追いかけに来るから、イザナギはもうマジキモいんだけどキモいんだけどっつって、でその鬼を追い払うために、ここで、じゃあ鬼がなんか食いつきそうな食べ物とかばらまっかっつって、でこの時に、まあ、鬼よけの食べ物としてばらまかれたもの、何か知ってる人、神聖な食べ物です、それが桃なんだよ。桃って桃源郷とかいろいろ使ったりしない？そしてこの鬼を退治するために桃から生まれるのが桃太郎でしょ。 あ、そんないろいろあるのと。そう、だから歴史っていうか古事記とかそういうのを学んでるだけでいろんな教養もつくと思うけど、で、そっからその後読みの世界から元の、世界に戻ってきて、うわ、マジ金も、マジなんか汚いもついたわーっつって、そっから水で、ここで汚れをその後、まあ、汚らしいものを落として、そしてようやく綺麗になった後、急に右目とか左目とかから、急に生まれたのが、いざ、まあ、アマテラス、大神、それからあとはドキュンで有名なスサノオノミコと、あとは、夜の世界のツクヨミノミコトとかが生まれたりする。っていうのが、それが古事記なんだけど、はい、そこから始まった習俗が、それがミソギなんですと。はい、で、払いに関しては、これはまあ、写真でお見せすると、払いに関してはこちら、あ、なんだ、ただお払いじゃんと。そう、それをただ払えって言っただけ。で、一方でミソギは体で、まあ、水を使って体清めるから、本来のミソギってこういうことだからね。あの、テレビで、なんか、みそぎの、あの、時間は終わったとか言って、なんか、芸人が復活してくるけど、終わってねえバーカと。ちゃんとそれは、あの、歴史を知ってれば、みそぎってそんな簡単な言葉では使わないでね、と思うけども。はい、で、その下のところ。一方で、太まりの方に関しては、太まりのまにっていう漢字に丸をして、と。はい、太まりの方でも、太まにだけでも結構ですと。いわゆる占い。はい、まあ、例えばここで鹿の肩甲骨を用意して、と。で、それの、縦にひびが入ったら縁起がいいことが起きるぞ、と。で、横にひびが入ったら縁起が悪いことが起きるぞ、っていう、いわゆる占いに当たるものと。なら、今と同じようなもんだよね。占いなんて当たるも、当たらないも、まあ、それぞれ運によるもんだし、と。で、一方で、その下の、今度は、句形に関しては、これはまず漢字しっかり書けるように、名人単湯でしっかり書けるようにしておけ。で、まあ、これで句形一切濁りませんが、と。で、まあ、この句形に関しては、例えば何かしら、そうだな、当時の容疑者とか犯人とかがいたとしたら、まあ、例えば現代風に言うんだったら、そうだな、僕の高校時代に起きた事件が、チャリ通に対するなんか恨みを持ってるやつがいたんだろうね、そうだな、学校までの行きに1時間半ぐらいかかって、で、そっから、チャリ通のやつで8時半ぐらいのギリギリに来るじゃん。ならムカついて、チャリンコ置き場の、そのチャリンコのサドルを全部引っこ抜いて、で、ゴミ箱に、全部まとめて、で、その後、次の日に、学校で大騒ぎになって、で、俺のサドルどれみたいな感じの事件があったけど、で、そういう犯人とかを、ここで見つけ出すときに、まあ、有名なのが、クカたちは、熱湯を用意します、と。で、グツグツに煮た熱湯を用意して、まあ、グツグツに煮なくてもいいけども、そこに石を入れて、はい、犯人集まれ、容疑者集まれ、と。で、犯人がこの中に、まあ、犯人じゃなかったら、この中に手を入れても、やけどしないと。で、犯人だったらやけどする。もしかしてこれ、科学的に証明できる可能性もあるなってちょっと思ってるんで、そういうの結構、俺、私好きですっていう人がいたらね、ぜひ、名乗り出ていただけると、授業で試してみたいんで。やっぱり実証って大切じゃん。でしょ？検証って大切じゃん。いや、俺はその趣味ないからさ。ね。はい。で、それが句形と。はい。で、あとは、この古墳時代っても弥生時代の延長線上なんで、稲作を行ってて、そして春に毎年行われるのが、その下、記念祭。これもしかして去年、年越えの祭りとかで覚えたりした人いるかもしれませんが、それやめた方がいいよ。年越えの祭りで覚えると、順番間違えて、記念祭は祈るから始まるでしょ。年から書いちゃうやついるから、なら記念祭で覚えとけ。はい。で、まあ今年もたくさん米が実りますように、つって、まあ春に行われるお祭りが記念祭で、と。で、その後、秋になって収穫のシーズンが来ると、まあ今年も、収穫ありがとうございますって感謝するのが、新滑祭、新滑の滑っていう漢字に丸をして、新滑の滑に関しては漢字気をつけろよ。新滑の滑は、これはつかんむりじゃねえぞ。これ冠名ないんだけど、上のところ1本そのまま直線になるやつ。で、新滑祭は秋に収穫を感謝するもんだけども、と、今も行われていますと、まあ、例えば靖国神社とかでも行われるんだけど、さて、新滑祭は収穫を感謝する日なんで、今で言うところの、収穫っていうのは1年間のこの労働を、まあ、こういったお祝いする日と、ですんで、じゃあこの新滑祭は、今、何月何日、まあ、何の日に行われているでしょうかと、まあ、ここら辺は一般教養問題だからね。 別に難しくはないと思うし、あとはね、今高市さんが総理大臣やってるけど、次のまあ首相候補に多分高市さんが僕のこと指名してくれるだろうから、と、僕が首相になったら公約を掲げてますと、祝日言えないやつは祝日を取り上げる、どうです？え、だってお祝い事をする日なのに何の日か分かってないって一番これおかしいよね。同性論だよね。はい、では、うん、じゃあ聞いてみようかとね、斉藤と、うん、今はこの新浪祭は何の日に行われてるでしょうか。収穫っていうのは労働、それに対してありがとうっつってもうヒント十分に言ってんだけど、そもそも祝日名があんまり分からないとか、まあ、そうすると祝日全部取り上げるんだけど、ね、そういった祝日分からないのに、なんか君たちは海の日とか山の日とか言って全部削れやっつって、ね、特に月曜日のあのなんつうの、あのまたぎのやつ、あれ一番もうぶっ潰してほしいなっつって思うんだけど、でじゃあそうな、じゃあ別の子に聞こうか、佐々木と、うん、何の日？
勤労感謝。
そう、勤労感謝の日、何月何日？言えなかったら取り上げですちなみに卒生だと君たち関係ないもんね。でしょ、ゴールデンウィークとかも関係なく授業あったりもするじゃん、うん、分かんないの、うん、取り上げ、はい、分かる人、あれあれれれれ、これだけいて分かんないの、何のために君たち学校とかで明日は何の日ですよって言われてきてるのに17年18年生きてきてそれが分かんないの。11月23日に行われるのが勤労感謝の日でしょ。カレンダー見ろやで、はい、その11月23日に新浪祭が行われるんですと、はい、で、はい、そこから、まあ、他の校舎ではなんか9月とかやべえやべえやべえやべえと思いながらね、はい、9月に逆にあの米実ってたらあの結構あれだよね、うん、あの早熟だよね、はい、で、はい、そこから新浪祭に関しては毎年春に、違う秋に行われるわけだけど、その下星印のところ、天皇即位の年に行われるものを特に大嘗祭というと、大嘗祭の嘗も、新浪の浪と同じだけども、これは特別な新浪祭のことですと。具体的に言うと最近行われたよ。え、だって上皇様が、上位されて、で、金城天皇が、即位されたでしょ。だから天皇が即位された時に、この時に大嘗祭が、実は令和元年か令和2年だったかなに行われてますと。ですんで、まあ、まあ、この後の大嘗祭はもう当分しばらく来ないと思うけどと。ですんで、まあ、そういった大嘗祭っていうのは一大イベントだっていうのは知っておくといいでしょうと。